それでは、続けて聖書を通して神様の言葉に聞きましょう。本日は旧約聖書の申命記6章の4節から25節まで朗読いたします。申命記の4節6章の4節から25節です。旧約聖書の291ページ292ページです。旧約聖書申命記6章の4節から25節です。旧約聖書の291ページ292ページです。新約聖書の291ページ292ページです。申命記の6章4節から25節まで朗読いたします。申命記の6章4節からお読みいたします。聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。今日私が命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返し教え、家に座っている時も道を歩く時も寝ている時も起きている時もこれを語り聞かせなさい。さらにこれを印として自分の手に結び、覚えとして額につけ、あなたの家の戸口の柱にも門にも書き記しなさい。あなたの神主が先祖アブラハム、イサク、ヤコブに対してあなたに与えると誓われた土地にあなたを導き入れ、あなたが自ら建てたのではない大きな美しい町々、自ら満たしたのではないあらゆる財産で満ちた家、自ら掘ったのではない貯水池、自ら植えたのではないブドウ畑とオリーブ畑を得、食べて満足するとき、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出された主を決して忘れないよう注意しなさい。あなたの神主を恐れ、主にのみ仕え、その皆によって誓いなさい。他の神々、周辺諸国民の神々の後に従ってはならない。あなたのただ中におられるあなたの神主は熱情の神である。あなたの神主の怒りがあなたに向かって燃え上がり、地の表から滅ぼされないようにしなさい。あなたたちは、あなたたちがまさにいた時のように、あなたたちの神主を試してはならない。あなたたちの神主が命じられた戒めと定めと掟をよく守り、主の目にかなう正しいことを行いなさい。そうすればあなたは幸いを得、主があなたの先祖に誓われた良い土地に入って、それを取り、主が約束された通り、あなたの前から敵をことごとく追い払うことができる。将来あなたの子が、我々の神主が命じられたこれらの定めと掟と法は何のためですかと尋ねるときには、あなたの子にこう答えなさい。我々はエジプトでファラオの奴隷であったが、主は力ある御手を持って我々をエジプトから導き出された。主は我々の目の前でエジプトとファラオとその宮廷全体に対して大きな恐ろしい印と奇跡を行い、我々をそこから導き出し、我々の先祖に誓われたこの土地に導き入れ、それを我々に与えられた。主は我々にこれらの掟と掟をすべて行うように命じ、我々の神主を恐れるようにし、今日あるように常に幸いに生きるようにしてくださった。我々が命じられた通り、我々の神主の御前で、この戒めをすべて忠実に行うよう注意するならば、我々は報いを受ける。以上です。11月の第2主日となりました。本日は子ども祝福礼拝ということで、本当は年2回でですね、今年の5月にも行いたいと思ってたんですけれども、コロナで中止になってしまいましたが、今日は久しぶりに このように子供たちのために祈り、また共に礼拝を捧げられる幸いを感謝しております。久しぶりにこのメッセージをするとすごい汗がですねもうこのメッセージはもう原稿なしでね、もうその時の雰囲気でやりますので、なかなか大変だなというふうに思いますけれども、昨年も読みましたけれども、今日の説教メモのところに書いています。この子ども祝福礼拝というのは、私たちの改革派教会の礼拝指針のですね、ある言葉に基づいています。ちょっと読んでみますけれども、そこには次のように書いてます。牧師と紹介は公的礼拝に子どもたちも家族とともに出席するように進め、子どもも礼拝できるプログラムを検討する、終生キリストの臨在を喜びとして礼拝に出席するように教育する。この言葉はですね、人間が考えたんじゃなくてですね、聖書における主イエスキリストの姿に基づいています。最初の招きの言葉でお読みしましたけれども、主イエスご自身、主イエスはですね、ご自身のもとに大人だけではなく子どもも私のところに来なさいと言って招いておられます。また子どもたちがご自身のもとに来ることを拒否した弟子たちに対して大変憤られた、とても強く怒ったというほどに、子どものことを大切にされるのが神様というお方であります。礼拝神の言葉にありますように、神様はキリストの臨在の喜びとしての礼拝、ちょっと難しい言葉ですけれども、つまり神様が共におられる喜び、救い主イエスキリストが共におられる喜びがある礼拝という場に、私たち大人だけではなくて子どもたちをも招いておられるのであります。私たちは今日子ども祝福礼拝の時、この神様の招きの言葉を覚えながら、聖書が教える子どもに関する御言葉に耳を傾けたいと思います。本日は繰り返し教え学びなさいと題して説教をさせていただきたいと思います。今日お読みしましたこの申命記という書物はですね、神の民イスラエルが奴隷の家エジプトを脱出し、出エジプト物語ですね、その40年間の荒れ野の旅を終えてですね、いよいよ約束の地カナンに入る前、直前ですね、ヨルダン川の渡る前ですね、ヨルダン川の東側モアブの地で語られた主の御言葉です。この御言葉の説教をしたのはモーセという指導者でしたが、彼はですね、神様にあなたは約束の地には行けないよというふうに言われてですね、その目前のモアブの地で最後の説教をした、いわばモーセの告別説教、それがこの申命記にある言葉であります。モーセは約束の地に向かう次の世代の人々に対して次のように語りました。6章の4節と5節です。聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。聞けイスラエルよ、あなたの神様は一人であると、他にはいないと、あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして、あなたの神様を愛しなさいというふうにモーセは語ります。これは非常に有名な御言葉であり、先ほどもお話しましたけれども、聖書の掟の大事な二本柱の一つであります。イエス様は後に福音書で最も重要な第一の掟として、この主を愛することを知れ、そして第二の掟として、隣人を自分のように愛することを教え、聖書全体はこの2つの掟に基づいている、神様はこのように人に生きることを求めておられるというふうに教えておられました。モーセはですね、ここで特にこれから約束の地で新しい歩みを始める次の世代の人々に対してですね、神様を愛することを大切ですよというふうに教えています。これはですね、何かこう上から目線でですね、 神様大事にしなさいよっていうふうに教えている言葉ではなくてですね、実は自分たちの失敗から教えている言葉であります。出エジプトを経験した第一世代の人たちはですね、神様の救いの御業を目の前に経験したにもかかわらず、荒野の旅の中でですね、エジプトの方が良かったと、エジプトにいた方がまだマシだったと、そういうふうに不平不満を言い、神様に信頼することができず、何度も神様を試したり、偶像礼拝を行ったりしてしまいました。それでですね、神様にですね、あなたたちはもう約束の地には入れないと、だけど次の世代は入れるよというふうに言われました。モーセ自身もですね、完璧だったというわけではなくてですね、モーセ自身も神様を試して、それが理由でですね、あなたはもう約束の地に入れないというふうにされたということが、ですね、最初の聖書のところで書いてあることです。つまりモーセはそういう自分たちの世代の反省を込めて、失敗の反省を込めて、まずあなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛することが大事ですよというふうにですね、ここで教えているのであります。さて、私たちが今日注目したい御言葉はですね、その次の御言葉です。6節から9節、もう一度朗読いたします。今日私が命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返し教え、家に座っている時も道を歩く時も寝ている時も起きている時もこれを語り聞かせなさい。さらにこれを印として自分の手に結び、覚えとして額につけ、あなたの家の戸口の柱にも門にも書き記しなさい。モーセは主を愛することを自分の心に留め、そしてまたそのことを子供たちに繰り返し教えなさいと語ります。主を愛することはとても大事だから、自らの心に留める、それも大事、でもそれだけじゃなくて、あなたたちの子供たちにも繰り返し教えなさい。家に座っている時も道を歩く時も寝ている時も、寝ている時もすごいなと思いますけれど、寝ている時も起きている時もこれを語り聞かせなさいというふうに言うのです。また次にですね、これを印として自分の手に結び、覚えとして額につけ、あなたの家の戸口の柱にも門にも書き記しなさいというふうに書かれていますが、これはですね、キリスト教では現代ではやってないんですけれども、ユダヤ教ではですね、この旧約聖書を経典としているユダヤ教ではですね、今でも現代でも文字通り行われている伝統だそうです。まず8節の実践としてですね、テフィリンというものがありまして、Google でそれぞれ調べていただければと思いますけれども、テフィリンというものがありまして、ユダヤ人の方々はそのテフィリンという小さな箱、2つの箱があって、その小さな箱の中にですね、小さな御言葉の4つの御言葉が書いている紙を入れてですね、その小箱をと帯付きの小箱なんですけれども、腕とまた額にですね、こうぐるぐる巻きにしてですね、こことここにつけてですね、でお祈りをするという習慣が今でもあるそうです。また9節の実践として、メズーザーというものがありまして、これはですね、こういうなんかケースですね、御言葉が書かれた紙、特にさっきのシャマイスラエルの4節5節の言葉ですね、が入ったケースがありまして、それを家の戸口とかドアにこう吊るしておいてですね、家をこう出入りするたびにそれに手を挙げてお祈りをするという、それほどこうですね、もう今もやってる実践、だそうです。それほどのユダヤ人の方々はですね、現代でもこの申命記6章の御言葉をとても大切にしている。特に4節の御言葉、主なる神様を愛するということを大切にして実践しているのであります。ユダヤ教というのはですね、私が学んでいる中での印象ですけれども、聖書にあるこの二本柱ですね、イエス様が唱えたというわけではなくて、その旧約聖書からあるわけですよね。主を愛することと、 隣人を愛することという、まあ、この聖書の2本柱の中でですね、ユダヤ教というのは圧倒的にこの第一の方を重んじる、主を愛するということを重んじる、まあ、宗教だと思います。まあ、キリスト教ももちろんですね、神様を大切にしているんですけれども、まあ、どちらかというとこの隣人愛の方がですね、印象が強い。まあ、歴史的にも、いろんな人のイメージでもですね、隣人愛の方が強いんですけれども、ユダヤ教っていうのはもう圧倒的にこの第一の掟、この申命記6章に基づいて、まあ、主を愛するということを大切にしている宗教だと思います。私たちはユダヤ教ではないんですけれども、そういうユダヤ人の方々の姿勢や精神から学べるということもあるのだと思います。もちろんこういう実践をしたら、文字通りの実践をしたら良いというわけではないんですけれども、神様はこの箇所において確かに私たちに主を愛するということを心に留め、また子どもたちに繰り返し教えなさいということをですね、語っておられるのであります。それでは、神様はどうして私たちに主を愛することを子どもたちに繰り返し教えなさいと言われるのでしょうか。それが非常に大事なところだと思います。2つに分けて御言葉から学びたいと思います。第一に、子どもたちに繰り返し教えることが大事なのは、子どもたちが救いの神様のことを知るためであります。そして神様と共に歩む幸いの道を知るためであります。聖書は子どもという存在がですね、神様というから与えられた賜物であって祝福であることを語っています。またイエス様が神の国はこのような者たちのものであると言われる。私たち大人がですね、忘れているものを持っている、こう私たちが学ぶべき存在であります。しかし、この神の国はこのような者たちであるという言葉はですね、決して子供が罪を持たない真っ白な、こう白いキャンパスのような罪と汚れのない存在であるという意味ではありません。その後にイエス様は、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできないと言ってますから、ここで言われる子供の姿とは、素直に神様を信じる心、神に信頼する、そういう信仰のことであります。イエス様はそういう子供の信仰から学びなさいと、あの箇所では言っておられるのです。したがってですね、聖書は確かに子供について、神から与えられた尊い存在であり、純粋な信仰を持っている存在だと語ります。しかし同時に、聖書は子供も罪人であるということ。罪と汚れのない存在ではなくて、生まれた時から罪を持っているということ。神様に背く性質を持っている。神様を忘れる性質を持っている。そして人を傷つける罪を持つ存在なのだと。そういうふうに語るのであります。旧約聖書の有名なダビデ王はですね、詩編51編でですね、バトシェバの姦淫の罪を犯した時の罪の告白の歌でですね、詩編51編7節のところで、今日の説教メモに書いてますけれども、こういうふうに言っています。母が私を身ごもった時も、もう私は罪のうちにあったのです。生まれるもう前から、そんなことわからないんですけれども、自分は。でも、表現としてですね、もうそういうことですよね。身ごもった時も私は罪のうちにあったのです。とダビデは言ってます。私たち大人はですね、子供は無垢で真っ白い存在だなという、それでいいなというふうに思うわけです。確かにこう私たちはこう年齢を重ねるごとにですね、自分の汚さとか腹黒さとか、そういうのがですね、こう分かってくるわけですけれども、で子供の時は良かったなっていうふうに思うわけですけれども、聖書は、子供ももうすでに罪を持っているんだということをですね、語るのであります。つまり、子供がですね、生まれながらに罪人であるということは、誠の神様を知らないということであります。生まれながらにこう神、誠の神様というものがインプットされてですね、知っているというわけではなくて、 誠の神様をがわからないということであります。ですから、いきなりあなたの神様を心を尽くして愛しなさい、礼拝を大切にしなさいと言われてもですね、わからないのだと思います。これは教会の難しい課題だと思いますけれども、今日の箇所にはですね、子どもたちにどのように教えたらよいのかということも書かれてあります。6章の20節から25節のところをもう一度朗読いたします。6章の20節から25節です。将来あなたの子が我々の神、主が命じられたこれらの定めと掟と法は何のためですかと尋ねるときには、あなたの子にこう答えなさい。我々はエジプトでファラオの奴隷であったが、主は力ある御手を持って我々をエジプトから導き出された。主は我々の目の前でエジプトとファラオとその宮廷全体に対して大きな恐ろしい印と奇跡を行い、我々をそこから導き出し、我々の先祖に誓われたこの土地に導き入れ、それを我々に与えられた。主は我々にこれらの掟をすべて行うように命じ、我々の神、主を恐れるようにし、今日あるように常に幸いに生きるようにしてくださった。我々が命じられた通り、我々の神、主の御前でこの戒めをすべて忠実に行うよう注意するならば、我々は報いを受ける。モーセはここでですね、子供たちになんで聖書の掟守らなきゃいけないんですかと、神様を愛さないといけないんですかと聞かれたときには、それは神様が私たちをエジプトから救ってくださったからだ。そして私たちを幸いに生きるようにしてくださったからだと答えなさいと語ります。すなわち現代的に言い直すならば、神様を大切にするっていうのは、神様が私たちの救い主だからだと。神様が私たちを罪の支配から救ってくださるお方だからだよと。そして私たちが幸いに生きるようにために、聖書の掟っていうのがあるんだよと、与えてくださってるんだよと、こういうふうに教えるということが 大切ですよということを、ここで教えているのです。私たちはですね、教会の信仰教育の場において、教会学校や子ども会や、またそれぞれの家庭においてですね、確かにこう一方的に神様を愛しなさいと、礼拝を大切にしなさいと言ってしまうということがあるのかもしれません。しかし、そのように言う前に、神様とはどういうお方か、どのように私たちを救ってくださるお方なのか、また自分をどういうふうに救ってくださったのか、そういうことを伝えることが大切ですよ。そして、聖書の掟は本当に私たちが幸いのうちに歩むためにあるんですよということを伝えるということがですね、大事だよというモーセは、ここで語っているのであります。神様が主を愛することを子どもたちに繰り返し教えなさいと言われる理由、それは第一に、子どもたちも罪人であり、まず誠の神様のことを知る必要があるから、救いの神様のことを知る必要があるから、そして子どもたちが神様と共に歩む幸いを知るためであるのであります。次にですね、最後ですけれども、第2に、子どもたちに繰り返し教えることが大事なのは、子どもだけではなくて大人も繰り返し学び、神様のことを忘れないためであります。10節から13節、もう一度朗読いたします。6章の10節から13節です。申命記6章の10節。あなたの神、主が先祖アブラハム、イサク、ヤコブに対してあなたに与えると誓われた土地にあなたを導き入れ、あなたが自ら建てたのではない大きな美しい町々、自ら満たしたのではないあらゆる財産で満ちた家、自ら掘ったのではない貯水池、自ら植えたのではないブドウ畑とオリーブ畑を得、食べて満足するとき、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出された主を決して忘れないように注意しなさい。あなたの神、主を恐れ、主にのみ仕え、その皆によっ って誓いなさい。ここでモーセはですね、約束の地に行って豊かな生活になっても奴隷の家から導き出された神様、つまり救いの神様を決して忘れないようにしなさいと語っています。人間の私たちのですね、罪の性質の一つはですね、神様へのことを忘れるということ。神様への感謝を忘れるということですね。先ほど子供に話しましたけれども、感謝を忘れること。日本語でありがとう、ありがたいの反対は当たり前というふうに言われますけれども、ありがとうと言わなくなる。当たり前となってしまう。私たちは苦難の時に神様を呼び求め、助けをいただいても、苦難が過ぎ去ると神のことを忘れてしまう。感謝を忘れてしまうということがですね、あるのだと思います。今ある生活は当たり前。すべては自分の力であるというふうに言って、神の恵みに感謝するということを忘れてしまう。神様を恐れるという姿勢を失ってしまうということがですね、あるのだと思います。そしてそれは子供の時から起こる私たち人間の罪の性質なのだと思います。それゆえ神様は子供たちに繰り返し教えなさいと言われるのであります。またあるクリスチャンの方がですね、この聖句について言っていて、非常に納得したことなんですけれども、その方は次のように言っていました。神様がこの申命記6章において、子供たちに繰り返し教えなさいと大人たちに言ったのは、実は大人が学ぶためなんだと。もちろん子供が学ぶことは大事だけれども、実はその繰り返し教えるという行為によって、一番学ぶのは大人なんだというふうに言っておられました。これを聞いたときにですね、なるほどというふうに思いましたけれども、日曜学校のメッセージなどをですね、したことがある人はよくわかることだと思いますけれども、子どもたちのためにですね、メッセージを考えるときですね、実は一番学んでいるのは自分自身なのだと思います。自分であることに気づくのだと思います。準備は大変なんですけれども、一番恵まれるのは自分。自分が一番御言葉から教えられる。そういう経験があるのだと思います。これはですね、メッセージだけではなくて、家庭教師の仕事だったりですね、学校やですね、大学や仕事とかでですね、プレゼンをする人もそうだと思いますけれども、人に何かを伝えるとか教えるということはですね、自分が理解してないと教えることはできないのだと思います。まず自分がちゃんと学ばないとですね、その内容を人に伝えるということはできないのだと思います。今ですね、今週から保育園の先生方にキリスト教についてお話しすることになってるんですけれども、もう先週作っててですね、一般の人にキリスト教を一言で説明するのどうやって説明すればいいんだろうっていうのはですね、非常に考えましたね。自分が本当にキリスト教内部の文章じゃなくて、もう外部の文章からですね、キリスト教を説明するっていうのはどういうことなんだろうっていうのを本当に学ばされました。自分自身にとっても本当にいい学びとなりました。私たちがですね、伝えるときにはまず自分が学ぶということがですね、なる。そういうふうになるのだと思います。つまりそのように、神様は親や大人にですね、子供たちに繰り返し教えなさいと言いながら、実はその大人たちが神様のこと、神様の救いの御業のこと、また神様の掟のことを学ぶように導いているんだと。そういうふうにですね、そのクリスチャンの方はですね、言われていました。私も本当にですね、その通りなのだと思います。神様は今日の6章の、申命記6章の御言葉を通してですね、子供たちだけではなくて、大人たちも学ぶ必要性があるということ。むしろ大人たちこそ繰り返し学びなさいということを語っておられるのだと思うのです。子供たちだけではなくて、私たち大人たちも罪人であります。誠の神様のことを知らず、 また知っていても背き、神様への感謝を忘れてしまう、そういう罪人であります。ですから私たちも繰り返し神様の御言葉に聞き、学び続ける必要があるのであります。子供も、今日いろいろ見てきましたけれども、子供も大人も完璧な大人というのはですね、完璧な人というのは一人もいません。誰も完璧なクリスチャンはいません。あの偉大な信仰者であったモーセもですね、失敗することがありました。目の前で救いの御業を見ていたイスラエルの民もですね、ちゃんと神様に従うことができなかった。完璧なクリスチャンは一人もいません。だからこそ私たちはですね、子供たちに神様のことを教えるときに、自分が完璧な人になって教えなくちゃと意気込むのではなくて、自分も罪人であると認めながら、自分も御言葉から学ぶのだと、そういう姿勢でいるということが大切なのだと思うのであります。6章の4節、聞けイスラエルよ、我らの神、主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。この掟をですね、私たちは謙虚な姿勢で受け止め、また心に留め、子どもたちに繰り返し教え、また私たち自身も繰り返し学び続けたいと思うのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。今日は申命記6章の御言葉から、聖書の最も重要な第一の掟を学ぶことができたことを感謝いたします。またその主を愛することを子どもたちに繰り返し教え、また自分自身も学び続けることが大事であることを教えられ感謝いたします。大人も子どももあなたから与えられている大きな恵みを忘れてしまう罪人であります。どうか私たちが、また子どもたちが、あなたがどういうお方であり、どういう救いの恵みを私たちに与えてくださっているのか、またあなたの掟に従う幸いを生涯を通して知ることができますよう助け導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。